コピーが上手くなるラジオコピウマ、言葉とすすめ雑談株式会社の横田高雅と
宇野里奈です。
この番組では現役のコピーライターがコピーライティングや取材などの技術論、企画を考える上での発想法、言葉を扱う仕事の面白さや難しさなど、コピーや言葉にまつわるお話をしていきます。
はい、
今月は非広告コピーの可能性について考えています。
はい、
非広告コピーとはつまり CM や新聞広告、雑誌広告といった広告に使われることを目的としないコピーのことを指しますと。
はい、
で具体的にはネーミング、コンセプトメッセージ、企業理念やビジョン・ミッション・バリュー、雑談が今力を入れているタグラインなどを挙げました。
うんうん、
はい、もちろんこれらは広告に使われることもあるのですが、結果的に使われるだけで広告に使うために作るものではないという意味で非広告コピー、広告にあらず、
なるほど、
広告ではないコピー、非広告コピーと呼びたいと思います。
はい、
はい、ここまでが前回の話でした。
はい、
はい、で、これらの非広告コピー、現場にいる者の一人として私自身、確実に重要度が上がっているのではないか、
重要度
と言います。はい、重要度とか注目度、
うんうん、
世間からの注目度も上がっているし、こういった非広告コピーに、属するようなものを活用したいという企業とか組織とかリーダーも増えているように感じています。
うん、もともとでもあったというか、昔からこうそういうお仕事もご依頼はいただいてたけど、それがさらに増えてきたっていう
ことですかね。まあ、ネーミングとか企業理念とかって、
はい、
まあ、突然誕生したものではない、昔からありますよ。うんう
ん、はい、
ただそういったものをなんかもっと活用したいとか、
うん、
なんていうんですかね、その何かの中心に据えたいみたいな、
力を入れてこう作っていきたいっていう風に考える人が増えてきて、
そうですね、
はい、うん
うんうん、はい、ここに期待するものも増えてるんじゃないかという感じがします。うんうんうん、
なるほど。
はい、例えばブランディングの場面ですね。
はい、
詳しくはシーズン1のブランディングの回で話しましたが、
はい、
ブランディ…
ぜひ聞いてほしいですね。
はい、聞いてほしいですね。
はい、
はい、そちらもぜひ聞いてください。
はい、
はい、でそこでも話したんですけど、ブランディングってこうデザイン周りのツールを整えるだけじゃなくて、まあ、ロゴ作ったりとか、あとパッケージ作ったりとか、うん、そういうことだけじゃなくて、店頭にいる店員さんの振る舞いだったりとか、
はい、
企業としての社会に対する姿勢だったりとか、そういった全てのものがブランディングの一要素となるというお話をしました。
うん、はい、
はい、で、これはですね、もちろん広告のコピーもそこの一部っていうことは言えて、
はい、
広告上でどれだけ素敵な言葉を言っていても、例えば店頭スタッフの心ない一言によってそれが台無しになってしまうこともあるし、
うんうん、
同じく社長の発言によって全てをぶち壊しにしてしまうこともあり得るというものなんですね。
はい、
だからこそ、広告コピーを、まあ、何かこう磨き上げて作ろうみたいなことではなくて、全てが一貫ものとして、一貫したものとして、まあ、一つの信念とか哲学とかそういったものにこう貫かれたものとして作っていく必要があると。なので企業という、まあ、一つの生き物だとすると、その細胞の一つ一つにまでに、細胞の一つ一つまでに、
うん、
その信念とか哲学を染み込ませなくてはいけません。
なるほど、
なってきますね。
はいはい、
はい、だからその何ですか、爪だけがすごく綺麗に整っていても、こう内臓が不健康でボロボロだったら意味がないみたいな。
分かりやすくなってます
か？分かりやすくなってないですか？
ちょっとまあでも、だから手元の爪が綺麗でも、例えばこうパッて下見た時に、夏場でこうサンダルとかを履いていて、
はい、
足はあんまりこう整えられて、はい、これなんかちょっと違うな、
あんま変わってない
ちょっと爪にかけ
より表面的な話だ
と思ったけど、そうですね、ちょっと違ったな、
うん、まあそうですね、まあどれだけ爪をきれいにしていても
ふとした一言とかね、
とか
パッと出てくるリアクションとかで、なんかこう最初に見せていたものとは違うものが出てくると、
うん、
印象がガラッとこう悪くなったり、
悪くなったりとか、うん、まあ悪くなるというよりも、それがなんか一貫していないと、
うんうんうんうん、
なんかどっちもこう意味がないというか、
あ、そうですね、確かに。
そう、全てがこう構成要素なので、
うんうんうん、
っていうことですね。だから、うーんと、そうですね。爪
爪の入り口が間違ってる
だからどれだけこう足のね爪までこう綺麗にこう
整えて
、うん、まあ、マニキュアとかしていても、うん、その足でこうゴミをまたぐようではいけない、う
ん、ああなるほど、そ
うですかね、
うんうんうん、
はい
整いました
着地できた
整いました
ですかね、
はい、
うん、そうなるとまあやっぱりまあ、広告コピーというよりも非広告コピーの出番になってくる、
うん、
というわけですね。
広告コピーだけでは不十分、それに力を入れるだけでは不十分である、
不十分ですね、
うんうん、
あの広告コピーの一つ一つもやっぱりこう企業理念とか、ビジョンとかというものにこう根ざしたものになっていないと、
うんうん、
なんかそれだけがこう独立した切り離されたものになってしまうので意味がない、
うんうん、
だからそこから考えていく必要があるし、うん、と逆に言うとそこがしっかり整っていれば、うん、それを伝えるだけで広告になっていくという、
あ、 なんか、うん、なるほど、あ、それがだから最初に広告として作ったわけではないけど結果的にそれもなるものも非広告コピーですって最初にお伝えしていた意図ですね、
はい、
うんうん、
はい
はい、
ということですね。 で、でこういうことになんとなくこう私がこう気になるようになってきたっていうのは、
はい、
もちろんこの我々雑談がですね普段新潟という、まあ、ローカルで仕事をしていて、そうなるとこうお客さんも中小企業が多かったりとか、
うん、
時には個人の方もいらっしゃったりとかすることが、はい、まあ多々ありますので、
はい、
となってくると広告宣伝費が潤沢ではないという、
うんうんうん、
こともまあ理由の一つとしてあるかもしれません。テレビとか、新聞とかそういったものは広告費もこうたくさんかかりますの で、
そ、 うです、ね、
はい、その予算を取れる企業っていうのは、おのずと限定されてきますし、
はい
はい、で、そういった広告費が潤沢にあれば、まあ、こう露出度を高めて、
うんうん、
メッセージを届ける分母を増やしていくという戦略も取ることはできますけども、
はい、
まあ、僕たちの普段の仕事ではこう狙いを絞って届けたい相手とか、
うん、
伝えたい場面っていうのを絞ってピンポイントのコミュニケーションを図っていくということが、うんうんうん、主になってくることが多いですね、
はい、
なので広告コピーではなく非広告コピーが求められる場面が多くなるのも、まあ、ある意味必然と言えるのかもしれないなと思います、
うんうん、地域的なものだ、
地域的なところももしかしたらあるのかなという、うん、あとはまあクライアントの特性とか、
うんうん
うんうん、規模とか、
はい、
思考とか、うん、といったところもあるかもしれませんね。なのでこのあたりはですね新潟以外のコピーライターさんと話してみたいテーマでもありますね。
確かにこういった感覚でといいますかね、うん、まあ、そもそもどういったお仕事が多いのかっていうのももしかしたら地域によって違ったりもするし、
はい、違うかもしれないし、
また同じことをもしかしたら横田さんと同じことを
考えている方ももしかしたら東京とか大阪とかそういう都市圏でやっている方でも同じようなこう感覚っていうのをこう共有しているかもしれないし、
うんうんうん、
もしかしたらこうローカル限定的なことなのかもしれないし、もしかしたら新潟でこう局地的に発生していることなのかもしれないっていうのは、まあ、どの可能性もあるなと思います、
うん、になる、確かに、
うん、ただ、うん、とこういうものが存在している、広告コピーっていうものがあることに対して非広告コピーっていうものが存在しているという事実はあるはずなので、
うん、
うん、なんかそちらのなんていうか研究とか、普及みたいなものがもっと進めばいいのになというよ、事例共有とかも含めてですね。
確かに、なんでなかったんですかね、その仕事は。だって絶対にありましたよね、
うん、
元々、
うん、
少なくても、
うん、
でもあんまりこう注目されてこなかった、
うん、そうですね。だから広告コピーの方がやっぱり全体としてレートが、うん、多いとか数が多いっていう中で、
うん、
少数派だったがゆえに注目される機会っていうのが、
うーん、
多くはなかった、
うんうんうんうん、
し、まあ、その事例をたくさん持っているプレイヤーもおのずと少数派になっていくので共有されづらいっていうのはあるかもしれないですね、うん、
そうか、
うん、
になる。誰か聞いててくれないかな
そうですね、
この人やってますとかいうの教えてほしいです、
はいはいはいはい、
人があって、
そうですね、まあ、もう一つ理由としてあるのが、あの、まあ、コピーライターの協会として、
はい、
組織として日本で一番大きいのが東京コピーライターズクラブ、
うん、
まあ、通称 TCC という組織がありますけど、コピーライターだけの会ではなくて CM プランナーとか、
はい、
まあ、クリエイティブディレクターも所属する会になっていて、で結構もう半数、多分半分近くが CM プランナーなんじゃないかなっていう、
コピーライターじゃなく、あ、コピーライターの中のでも CM プランニングを主でやる方が半数を占める。
そうですね、まあその考え方のもとには CM を構成する言葉も、
うんうんうん、
その一つの目的に向かって作られている言葉なので、
はい、
コピーの一種であろうっていうところで、
うんうんうん、
はい、まあ、同じ何て言うんですか、基準のもとでこう審査したりとか、アーカイブ化されたりしているんですけども、うん、まあ、CM の中でのコピーっていうところに限定されていくと、おのずとその非広告コピーには、光が当たる場面っていうのは少なくなってきますよね。なのでそこがこう注目される、機会っていうのがこれまであまり多くなかったのかなっていう感じはします。
広告コピーライターが多いからっていうことになる
んですね。そうかもしれないですね、うん、
いい広告コピーライターは少なく、
まあそういう、あの広告コピー非広告コピーって言い方はしたんですけど、広告コピーライター非広告コピーライターって言い方はまたちょっと違う視点が出てくるので
そうです、
まあ、あんまり
難しいな、
使わないかなっていう感じがしますね、うん、
まあ、確かにそれだけをやるってわけでもないですもんね。
そうそうそう、横断した方がいい、
割合の問題だし、
うん、
バランス的なものでもある、
横断した方がいいし、まあ、根っこの考え方とか出発点みたいなところは、
うん、
共有共通してくることは多いと思うので、
使われ方とか表現、現れ方の違いという
か、そうなんです、うんうんうん、まあもともとね、前回も話しましたけど、土屋浩一さんがおっしゃったみたいに、
はい、
コピーとは必ずしも広告のものではない、うん、まあおっしゃってないけど私は逆ですけど、
今横田さんの言葉でしたね
そうですね、こう言っててほしいみたいなのが入っちゃってましたねちょっと意訳が入ってたけど、うん、広告のものだけだよというような言い方はしていなかったので、
うんうんうん、
こういう解釈も許されてるんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
はい、って考えると、なんかそこはあんまり重要視しなくていいんじゃないかな、
うん、
うん、広告に使われるかどうかっていうことよりも、もうちょっと本質的なところをこう考えていった方がいいんじゃないかなっていうところで、はい、
はい、そうですね、
思います。
はい、
はい、というわけで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。次回はですね、
はい、
次回はですね非広告コピーとデザインの関係についてちょっと考えていきたいなと思っております。
はい、
はい、コピーが上手くなるラジオ、コピーうま雑談株式会社の横田高政と
宇野里奈でした。